はい、皆さん、こんにちは。お盆はね、札幌はずっと雨で、なかなか外に出ることも、できない方も多かったのではないでしょうかね。今年はなかなか残念なお盆休みでしたね。まあ、私の方はね、いろいろこう、釣りをしたりしてました。ただね、雨の日の釣りってね、座るところも濡れてるんで、結局ずっと立ってなきゃなんないんですよね。だから、体も腰も痛くて痛くてたまりませんね。はい、というわけで今日もですね、実はこれからこう、小樽に向かっています。先日ね、申請をした書類がもう出来上がっていますので、それをね、取りに行ってきます。天候の方はですね、今の、まあ、車の、ね、外気温を測る気温計ではですね、18度。なかなか寒いですね。東京とかはもう30度とかって言われてますけど、北海道はね、もうこの時期にして18度と。そしてですね、今日、黒岳っていうところ、北海道でね、一番高い山、そちらの方にね、初雪が降ったと。例年よりも1ヶ月早い積雪ということでね。今年は冬が少し早いんではないかなと。実際にはもう本当にこう夏っていうのを感じれるのがですね、2日3日しかなかったかなと思いますね。最近はですね、いろんなね、本を読んだりして、結構、ジャンルを問わずにですね、読んでます。まあ、車の音がね、すげえうるさいんですけど、そう。ジャンルを問わずにね、いろんなこう、昔から書かれているジャンルの本とかですね、経済とか、心理学。心理学といえばね、植木さんとかね、いますけど、まあ、どっちか言うと、やっぱりこう、今ね、経営コンサルタントとかもやっている、メンタリストの大悟さんなんかのね、言ってることが、やっぱかなり理にかなっているかなと思っています。特にやっぱりこう、商売なんで、やっぱりリスクがあるんですよね。私もね、ブログとかに書きましたけど、私も新しいこう、ジャンル、新しい、ビジネスを挑戦するときには、初期投資がいくらかかるのか。で、その運営が全く売り上げがなくて何ヶ月、できるのかっていう、まあ、こう自分の預金とかですね、その会社の、そのビジネスに対しての、ランニングコストを考えて、3ヶ月なのか、6ヶ月なのか。で、その6ヶ月分、仮にね、200万とかだとすると、その200万が底をついたときには、もうそのビジネスから撤退するときだというふうに決めてね、何でもやっています。そうしないと、まあ、どんどんね、ずるずるずるずる行くだけになりますんでね、そこはやっぱり気をつけて、やった方がいいかなと思います。で、時にはやっぱりこう、 商売なんでね、いい時もあれば悪い時もある。たまたまなんかテレビでやっていて、そのテレビで売り上げがガンと上がったのを、自分がやっていることが合っているんだと思って、しまうと、大きなね、損失を、リスクを通る形になってしまいますので、そこをね、冷静な目で見れるかどうかっていうのは、結構ビジネスにおいて、非常に重要なところなんですね。例えば3ヶ月間売り上げがないっていうことは、多分、どんな商売でも、よっぽどのね、マニアックな商売じゃない限りないとは思うんですけど、その3ヶ月分が全くゼロってやったら、多分もうそのビジネスは市場に受け入れられない、ビジネスではないかなと思ってしまうんで、まあその時点で、確かにね、初期投資の300万、店舗を借りたりね、内装をしたりするところの費用はかかって、無駄になってしまいますけど、まあやっぱりそれ以上やってもね、赤字をどんどんどんどん膨らますだけなんで、その一定の期間や一定の金額を決めたら、そこで撤退をしていくということなんですね。まあ私もいろんな経営者を見てきてますけど、やっぱり一番初めに家計ちゃうんですね。いい物件を借りたいとか、広い物件を借りたいとか、そういうふうに思ってしまうんですよね。移転をするとかね、ビジネスがやっていくのに、事務所がちょっと手狭になったんで、大きなところに行きたい。まあこれも実はあんまり僕はお勧めできないんですよね。お客さんっていうのは、こうその場所で、まあ、買われる場合、ローカルビジネスの場合、特にうちみたいなね、ハンコ屋さんの場合には、もうあそこにハンコ屋さんがあるんだっていうふうに、普通に思ってもらえるんですね、何十年もやってると。まあ、5年とかね、10年とかでも、もうあそこには何屋さんがあるんだっていうふうに、周りの人が認識してくれるだけでも、相当なアドバンテージになります。で、事務所っていうのは、もうそこでね、店舗のなんか商品とかサービスを提供する部分でない場合、本当に事務所、インターネットのね、ウェブサービスを作っていく場合、まあ事務所なんて本当にこう、お客さんが来ても、そこでいい格好をする必要は、まあ、あんまりないかな。これがね、100人規模とか、上場する企業を目指していこうと思うんであれば、やっぱりこう、見栄えも必要かなとは思いますけど、それはね、あんまりこう、売り上げに直結するものではないので、そこの部分は、なるべくね、コストを抑えて、やっていった方がいいかなとは思います。だからといって、インターネットのね、スカイプとか、ズームとか、こういうもので全てをやろうと思うのは、これなかなかちょっとビジネスではなかなか成功しないんですね。やっぱり、人と人が会って、その中での話し合いの中から新しいビジネスが生まれるかもしれませんし、新しいアイデアが生まれる。やっぱり人と人が、ね、フェイストゥフェイスで会うっていうのが非常に、大切なんですよね。なのでね、正直事務所は小切れであれば、で、かつ分かりやすいところであれば、まあ、あんまり選ぶ必要はないかなと。思います。まあね、本当にゴミ屋敷みたいなところで打ち合わせをしたいとは思う人は、誰もいないと思うんで、ちゃんとしたね、普通に 身も気兼ねなくこう座れる椅子があったり、テーブルがあったり、まあそれだけでね、十分だと思います。なので、初めのうち、本当に手狭になった時には、もう一個ね、大きいところにするんではなくって、もう一個借りる。まあこれ何を僕はしてるかっていうと、やっぱり増えればですね、その分経費も大きくなりますけど、何かあった時にもしうまくいかない場合になった時には、どうしてもですね、撤退をするっていうのはもう本当にこう、まあ、撤退したことがある方はね、よくわかると思うんですけど、本当にね、やっぱりこう、なかなかすぐにね、撤退っていうふうには、いかないですね。ギリギリまでやって、本当にニッチもサッチもいかなくなった時に撤退するんでは、またこう、復活のね、できる環境にはないふうになってしまうんで、まあそこをね、なるべく自分の中で決めて、これ以上、マイナスになったらやめるというふうに、しとけばですね、そう難しいものではないかなと思います。なのでね、そのリスクをどれだけ取るかっていうの、確かにね、リスクを大きく取れば、リターンも、やっぱり多いですから、そこの加減っていうのは非常に難しいですよね。10万円投資して 10% 回る何か、10% 回りそうだなっていう商品とか投資の物件とかね、あったとして、10万円で 5% って5000円ですよね。10% で、10万円で1万円。ですよね。で、1万円の利益というふうな形になります。それを100万円にすると10万円ですよね。その分、100万円がなくなる可能性がある。10万円だったらね、なんとか、半年ぐらいね、2万円ずつ貯めれば10万円になりますけど、100万円っていうふうな形になると、やっぱり2万円貯めていくとなると、結構な日数がかかっちゃいますんでね、そこの部分のリスクとリターンをどう計算するかっていうところが、やっぱりビジネスにおいてもですね、必ず必要なんですよね。売れたはいいけどマイナスだっていうことが、これね、おかしな、なんかおかしな話をしてるようですけど、こういう話はよくあります。いやあ、いつもよりもすごい売れたと思ってても、月末になるとね、支払いがそれをオーバーしてしまってる。まあビジネスとしてはね、失敗ですけど、ただ、その商品がなぜ売れたのかっていう調査にはなりますよね。価格なのか、デザインなのか、用途なのか。まあそれいろいろ、あるとは思うんですけど、やっぱそういったことをね、やっぱ失敗から学ぶことが実は本当に大切で、よくね、成功事例とかいろいろ僕もね、セミナーとかでは言いますけど、それはあくまでも A さんだったら A さんの成功事例で、それを B さんに当てはめようと思うとなかなか難しいんですね。なので、僕がコンサルティングしたりするときには、本当にオーナーさんとよく話します。よく話して、場合によってはね、社員さんの方とお話をさせていただいて、実際にどうなのかとか、どういうニーズがあるのかとか、その辺をね、聞いた上で商品開発をしたり、 もう一度ね、花からこう、一からスタートするような形で、オペレーションを良くするためにはどうするのか。どうしても経営者の方は、今までのやり方とか、今までこうだったからっていうのに、ちょっとね、凝り固まってる部分があるんですね。でも、そこを、しっかり説得して、話をしていけばですね、無駄なことをやっていたっていうことはね、これ結構あるんですよ。なので、本当はしなくてもいいチェックのリストを必ずみんなが見なきゃダメだとか、そういうふうな昔からの流れ作業でやってたりする、チェックリストをね、撤廃してしまうだけで、働いている方のオペレーションって良くなるんですね。まあ生産性が上がると。実際に、事務作業が多くて、営業をする、営業トークをね、磨く時間を作った方が、よほどいいんですよね。で、オペレーションはなるべく簡素にする。まあ、最近のね、レストランとかもね、本当にこう、自分で取りに行くようなね、セルフが流行っているのも、その一つですよね。まあ、そこで従業員さんが料理をね出したりすることがないんで、そこの部分の人件費はなくなるわけですよね。で、洗い物ももう近くまで持ってきてくれるんで、そこの部分は非常にこう時間の短縮にもなりますし、洗う方であれば専念できると。結果的に、より多くの仕事をね、できるようになる。で、皆さん、もう、日本の方の場合は、もう、多くがね、あ、このお店はセルフなんだっていうことで、いや、私はセルフのお店は行かないっていう人は、あまりいないように思うんですね。なので、もう、セルフにするんだったら、ホールに出るのは一人ぐらいにしておく。あとはね、全部セルフで行う。そういうふうにするだけで、例えば二人の人件費、20万円の給与。プラスね、まあ、やっぱり社会保険とかいろいろあるんで、だいたい20万の給料であったら35万ぐらいはね、いろいろかかっちゃうんですね。なので、35万の計算すると、月70万。正社員でね。月70万ぐらいの、支出が抑えられる。じゃあその分、今いる従業員の方に、40万分、半分ぐらいね、半分ぐらいを、分配してあげるっていうことは、これ、全然難しい話じゃないと思うんですね。確かに、セルフじゃないところからセルフにするっていうのは勇気がいります。もう古いこと、今までやってきたことから新しいことにするっていうのは、ほとんどの方が拒絶をします。今まではこうだったからってよく聞くフレーズだと思うんですけど、この辺はね、やっぱ変えていかなきゃならないですよね。インターネットがこれだけ便利にね、皆さんの身近にあるわけですから、回転寿司に行ってもね、もうタッチパネルでやる時代になってきてますよね。なので、そういった部分はね、いろいろこう、そういうタブレットを使ったり、スマホを使って駆使してね、やると、ビジネスがね、どんどんどんどんこう成長していくかなと思います。やっぱりリスクとね、リターンっていうのは本当にこう、すごい近いところにいるんですね。一歩間違えばリスクだし、一歩間違えばリターンだし、みたいなところにいるんで、大きなリターンを求めて、リスクを小さくしようと思っても、なかなかこう、うまく、 まあ、そんないい商売はなかなかないっていうことですよね。やっぱり儲けたい分のリスクが必ず生じてくるっていうことはね、これはもう、どこに行ってもあるんで、そこのね、リスクとリターンっていう部分は、まあ、非常にこう、考えると難しいところではあるんですけどもね、自分が実際に、どのくらい、儲けたいのかとかね、その辺が分かるといいのかなとは思います。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.